それではお話をさせていただきます。今私たちが読みました聖書の箇所、コロサイの手紙の第3章の12節以下にある部分は、実は今年度2021年度に宗教委員会で決めた年間聖句になります。宗教委員はこの1年間、愛はすべてを完成させる絆ですという御言葉で、さまざまなことを考え行い祈りを捧げていくというふうに決めました。絆、これは言い換えれば私たち一人一人、あるいはありとあらゆるものとのつながりを示しています。つながり、そしてコロナ禍においてこのつながりという言葉はある意味で新しい考え方、これまでとは全く違ったつながり方が問われるようになりました。コロナで人と人とが近寄ってはいけない、密着してはいけない、ソーシャルディスタンス、社会的距離を取らなきゃいけない、ここにもついていますが、アクリル板で人と人とを仕切らなければいけない、集まってはいけない、そんな形で私たちは極めて具体的にこれまで通りにつながれなくなった、つながれない現実を生きてきます。今もそうです。そして同時に新しいつながり方も生まれました。新しいつながり方、それがよくリモートと呼ばれたり、あるいはズーム、インターネット、チャット、いろんな言葉が生まれましたが、私たちがコロナ禍でおいて体験し、ある意味で体得したのは、インターネットや技術を通して画面越しに顔と顔を合わせ話し合う、実際に近づかなくてもそのような機器を使ってつながるというものです。コロナ禍において急速に発展し、私たちに与えられた新しいつながり方です。確かにこれもつながっていると言えるかもしれません。しかし私はこの1年半、新しいつながりの中で生きてみて感じたことがたくさんあります。確かにとても便利です。私も教会の聖職者などの会議でこのズームを使うようになりましたが、非常に便利です。今まであれば新潟県、長野県、愛知県、岐阜県、この4つの県に散らばる聖職者たちが一箇所に集まって一日会議をしていました。場所はだいたい新潟と岐阜との真ん中にある長野県北部になります。そこにみんなが集まる。そうするとその会議に出席して行って帰ってくるだけでだいたい3日を費やせます。行くので1日確保して、翌日丸々1日会議に使う、そして帰ってくるのにまた1日時間を確保する。3日かかっていたものがズームを使うことによって確かに1日ジャストで終わります。朝8時から礼拝を始めます。だからそれまでに回線つないでミーティングに参加しておいてください。そしたらほとんど多くの聖職者は10分か20分ぐらいでしょうか、慣れてる人は5分前にパソコンを開いて本当にささっとつながります。確かに便利になりました。合理的で交通費もかからないので経済的とも言えます。最初は私は、ああこんな便利なものがあるんだ、 経済的だし、でもそんな会議を1年半近く続けて感じたことがたくさんありました。新しいつながり方、このつながり方は私たちに手軽、合理的、経済的、それ以外に一体どんなメリットをもたらしているのか、それ以外のメリットとは一体何だろうか、そんな疑問を感じながらある時テレビを見ていました。すると世界の面白動画みたいな最近よくある番組がやっていました。それをなんとなく見ているとアメリカの国だったと思いますが、アメリカの会社の人たちがズームをしている動画が現れました。そこには一人の男性がワイシャツにネクタイを締め、ジャケットを着て画面の会議に参加している姿が映し出されました。そしてその会議において、はい、それではここでブレイクタイムにします、そう司会の方が言うと、その画面に映っていたスーツ姿でバリッと決めた男性が退出ボタンのクリックをするのを忘れて画面を映したままその席を立ちました。すると席を立った瞬間、ジャケットにネクタイを着ていた男性の下半身はトランクスのパンツ一枚だった。そこで同僚が一気に笑って、お前何してるんだ、そう声をかけると、画面を切り忘れている男性が急いで座って画面を切ったというものです。これは確かに面白く微笑ましい画像かもしれません。でもおそらく世界中の多くの人が画面を通して手軽につながることのできる、ある意味で影の部分、デメリットの部分をその面白動画は示しているように私は思いました。その男性はこう思ったのでしょう。しっかりといつものように会社に行くために清掃をするのは面倒くさい、時間もかかる、ズームで画面越しにだけつながるんだったら見えるところだけ取り繕えばいい、座っていて会議をするんだから下半身は気楽にスウェットでも短パンでも下手したらパンツ一枚でもいい、上の部分だけ取り繕っていればいい、彼はそう考えたのかもしれません。その映像を見て私はこう思いました。ああ、この面白動画の人はきっと私と同じだ。そう思いました。私は何も舌が短パンで会議に出席したというわけではありません。私と同じだと思ったのは心構えです。私は最初とても便利だと思いました。でもだんだん慣れてくるにつれて、ああもうすぐに自分の仕事部屋に行けばいいから、そんな感じになって、今まで3日間スケジュールを空け、忘れ物をしたら取りに行けない、しっかりと準備をしなきゃいけないから、その3日間だけではなく、たくさんの時間を費やして準備していた会議に出席するということが非常に心構えを作ることをやめるようになりました。ボタンをクリックすればいい、そしたらもう会議に参加できる、忘れ物とかもする心配はない、準備してなくても少し席を離れて書棚に取りに行けばいい、時間を確保するのも会議に定められたその時間、最低限それだけでいい。 同じ会議に出席するにしても、今までとは全く時間の費やし方、準備の仕方、心構えが私の中で変わっていることに気がつきました。確かに便利です。合理的で経済的です。かつつながれる。でも私が思ったのは、つながるという事実だけではなく、つながり方、しかもそれが内面、心のつながり方がとても重要なんだと思いました。そしてこのような心の変化は、私だけではなく世界中できっと多くの人々の心を変えているんじゃないか、そんなふうに思います。便利だから、手軽だから、だんだんと私たちはそのつながり方を軽視してしまいがちになっていく。そしてそのネットを介してつながる、そのつながり方で私が一番心に残っている、ある意味で違和感を感じ寂しく感じたのは、会議が終わったその後です。ズーム会議で、はい、それでは今日の会議はこれで終わりにします、そして聖職者の集まりですので最後にみんなでお祈りをします、お祈りをした後、ありがとうございましたとみんなで短く本当に一言挨拶を交わすと、次々にパッパッパッパと参加者の画面が暗くなっていなくなってしまいます。これは批判ではありませんが、ある人は本当に1秒も経たないうちにありがとうございました、そしたらすぐにパッ画面が消える。あっという間に参加者がいなくなって画面が暗くなっていくのを見ながら、私は最初大きな戸惑いを覚えました。今でも私は用があるわけではないですが、できるだけ最後の方で退出をしようとしています。あっという間につながりが断たれる。それを見てやはりこう思いました。簡単につながれるということは、簡単にそのつながりが切れてしまうものなんだ。つながっているという事実だけはあるけれど、どれだけの準備をし、心構えを持ってしっかりとつながったか、そのつながりがどれだけ保たれるのか、それが本当に大切なことだと思いました。簡単につながれるものは簡単に切れる。そう思ったとき、やっぱり便利じゃなくても、時間がかかっても、経済的でなくても、時間をかけて、ある意味でお金も労力もかけて、現実につながり合うことの方が本当に大切なんだと思いました。3日かけて会議をしに行った後、会議は今日で終わりです。そう言った後、聖職者たちは、ズーム画面のように一斉にいなくなることはやっぱりありませんでした。ある人が同じ方向に帰る人たちに向かって、この後どうするのと声をかけ、一緒にご飯食べて帰ろうかと言ったり、先生ちょっと相談があるんです。そんなことで残って話し合いを続ける人たちもいました。そしてむしろ私はその光景を見て、正式な会議で時間を過ごすことよりも、その後の交わり、働きかけて新たにつながることが大切だと教えられてきました。だからこそ、会議終わりました。はい、バイバイ。退出のクリックボタンを押して画面が真っ暗になる。そのつながりに 本当に大きな違和感とある意味での悲しさを覚えました。やはり私たちはこのコロナ禍において新しいつながり方を与えられましたが、それがどういう意味を持つつながりなのか、どれだけの質のあるつながりなのかを考えなければいけないと思いました。留場でもリモート授業、対面で行わない授業が本当に多く行われています。その今私たちが過ごしている学生一人一人の関わりが今までの関わりとどれだけ違っているのか、どのようなメリットとデメリット